桜川マキシム。
今研究されてる内容とかはあんまりお聞きしない方がいい。
あ、そうですね。結構すぐに分かってしまうと思うので何がいいですかね、まあ、ディスカッションの内容はそんな感じで、神様が何してるかっていう話に終始してたんですよね。デバッグしてる神様とか、サイコロを持って一回修正してる神様とか、あとは退職からもう何が起こるか全部決定してしまって、あとはその自由意志があるかのように、ランダムですがあるかのように人間には見えるように仕組んだ神様。これがなんか神学者の最も主張したいところですね。
そうですね。
セッティングが神様。
なんかセッティングの神様っていうところでいくと、なんか割と仏教それに近いイメージかなっていう気もしますけどね。
はい。近いと思います。いや、創造主っていうところは違いますかね。
そうですね。そこのところがだいぶ。
仏教はもう少し柔らかいですもんね。
そうですね。なんか世の中はこんな感じでしてんっていうところですからね。
そんな感じですね。どっちかっていうとね、キリスト教の場合は全部その神様が作って、もうシステムがないところから、もうそれこそなんかパーツから買ってきてっていう感じですよね。
そうですね。
はい。で、すべて作り上げて。
プログラマーっていうかね。
そうですね。もうプログラマーですね。完全にプログラマーで、すべて選んで。でも、当然時間とかを超越してますので、毎回そのランダムネスに関与したりですね、毎回デバッグしたりはしないんですよね、神様。もう最初からもう決まっていることなので、セッティングさえすれば、もうあとは全部進むように、天才なの作っているので。はい。
結構バグ多い気もしますけどね。
バグ多いような気がします。はい。
ねえ、よう言うのはなんであの物を食うところと機関士一緒に住んでみたいな話がありますからね。
そうですね。
むせるやんけっていう。
でも、まあ、すべて、神のおぼし召しっていう一言で解決するんだと思います。
なるほど。
はい。その自由意志の問題とかもね。なんか人間はなんで人を愛せるんだっていう時に、神様によって愛するようにって言われているからっていうんじゃ、ちょっとつまらないじゃないですか。だから、やっぱり我々が愛してるから我々が人を助けたいからだっていう話にしたいので、でもね、そこはちょっと強引だったような気がするんですけどね、あちらの理論を。一義的には我々が決めてるけど、でも最終的には実は神様が決めてたんだよみたいな、なんですかね、二重議論というか。
なんかでもそこ突き詰めていけばいくほど、その人って異端化していきそうな気がねするんですけどね。
異端化しそうですね。
なんか昔で言うとスコラ学派とか、
はい、
そういうのがあって、なんかその辺突き詰めていこうみたいな流れで、なんか、トマス・アキナスがとか言うてる頃にありましたけど、そっから派生した結果、異端認定受けたところとかもあったはずなんですよ、確か。
そうですよね。
そう考えていくとね、カトリックからすると、だいぶ異端かなっていう気は非常に強いかなっていう。
いや、だいぶ異端だと思いますよ。
ねえ。
進化論を認める時点でちょっと、まあ、認め、ランダムネスは神様が持ってるものなので、まあ彼らから言わせると、まあ、完全に進化論を認めてるわけじゃないんですけど、でも、そこまで進化論と神学をくっつけるっていうのは、まあ、かなり異端っぽいですよね。
ですね。あともう一つお聞きしてて、
はいはい。
お尋ねしたいなって思ったんですけど、
ええ、
そのディスカッションの前の江戸っ子さんのスタンスっていうのと、
はい、
そのディスカッションの後の江戸っ子さんのスタンス、
あ、なるほど。
それぞれどういうものでどう変わったとかってありますか？
ですね、まず最初にそういう議論に入る前はですね、まず、そもそもそういう神学者が言ってることがわからないというか、なんでそんなことが必要なんですかという感じでした。
キョトーンっていう感じですか？
はい、キョトーンという感じで、いやー、これはすごいところに来てしまったなっていう感じですよね。
それこそなんで私がっていう。
ええ、なんで私がっていうのもありますし、なんで今更その神科学にですね、疑いの目を、まあ、疑いの目ですよね、ちょっとね。
はいはいはい。
なんで疑いの目をかけなきゃなんないんですかっていうので、一体何を議論させられるのかなっていう感じはありました。
不安とドキドキでいっぱいっていう。
不安とドキドキでいっぱいですね。もうどっちかというと不安が9割ぐらいだったんですけど。
そもそも宗教の専門家ですっていう人と会うのが怖いっていうのありますもんね。
怖いですね。やっぱり日本人なので何も知らないですよね、宗教に関して。私も、まあ、家仏教ですけど、でも、家仏教ですって胸を張れるぐらいの仏教徒ではないし。
もうあれですか、江戸っ子さんご自身もそのいわゆる日本人の平均的な薄い宗教観という。
はい、とても薄いですね。うちの祖母はすごい熱心だったんですね。まあ、熱心と言ってもそこま まで、まあ、日本人の平均的なおばあちゃんぐらい。
信心深いぐらいの。
はい、信心深いぐらいで。で、ちょっとお寺に行くのが好きぐらい
な、うん。特定の熱心な宗派とかそういう話ではなくという感じですね。
そういうのではなくてですね、もう本当にアベレージなおばあちゃんだったんですけど。
ああ、
な
るほど。でもよくあるイメージですね。
まあ、それの反面でうちの父はあんまり好きじゃなくてですね。
ああ。
はい、そんなに、うん、そんな信心深くしなくても、別に死んだ人やから、生きてる人が幸せになることがもっと大切でしょう、みたいなことを言われ、う
ん。そんなお墓の掃除に時間をかける必要ないやんか、みたいな。
で、私もまあまあ、そうかなと、うん。うん。おばあちゃんほど信心深くなくてもいいかなと。
うん、うん、うん、うん、うん。
なので、まあ何も、まあ普通ですね。アベレージな日本人ですね。
うん。現代っ子ですね。
はい、そうです、現代っ子。でもやっぱり、あっちに行くとですね、ラベルとしては仏教徒なんですよ。
ああ。
ブッディストに。そうですね。ブッディストで、あと、神道イズムって言うんですか？あの、神道。はい、うん。日本人はブッディスト&神道イストって言うんですかね。
うん。
神道と、まあ、仏教。両方入ってますよね、我々。
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
はぁ。ハイブリッドなっていう、はい、捉えられ方ですよね。
は
い、
あの、神社に行くと、お賽銭あげたりするのはあれ神様ですし、
うん、
で、亡くなった人に仏壇で拝むのはあれ、ブッディストので、まあ、ハイブリッドですよね、日本人って。
うんうん、そもそも神社にお稲荷さんあったりしますからね。
そうですね。
ようわからんことになってますからね。うんうんうん、いや、神社ってか、
結構めちゃくちゃですよね。
ね
え。はい。まあ、そういう感じだったので、もう、とにかく薄い宗教観と、うん、まあ、なぜ、なんで進化論を、これから否定したりですね、うん、疑ったりするんだろうっていうのが、まあ最初にありましたね。
はいはいはいはい。
はい、で、議論した後はですね、まず、神学者、特にキリスト教が進化論が入ってきたことによって立場が狭くなってきてるんだなっていうのはすごい実感しました。あちらの人がね。
やっぱダメージに感じてると。
いや、ダメージだと思いますね。かなりでっかいダメージだと思います。
なるほどなるほど。世が世ならあれですね、はい、じゃあ、ダーウィンとかが、
はい、
悪魔に劣せられてたりするぐらいの感じの。
そうだと思います。火炙りとかに世が世ならなってるかもしれないと思います。
なるほど、なるほど。
だからそういうのでまず追い詰められてるっていう方はあれかもしれないですけど、
はい。
うん、でも大変な時期に来てるんだなと。
うん、うん、うん。
はい。
やっぱここにターニングポイントがあるんだなっていう。
そうですね。で、彼らなりにいろんな試みをしていて、だから、その私が話した神学者ってとってもポジティブだと思うんですよ。
うん、
うん、その神学者の中では一番リベラルっていうかですかね、
うん、
もしかしたら異端って思われてしまいますよね、そんなことを、
うん、そうですね、
あの進化をやっている人と話したら、うん、りしたら、うん、でそういうところに積極的に割り込んでいこうと、
うんうんうん、
特にそのリーダーの人がですね、あの、はい、教義を全部守備一貫したものに整合が取れるようなものにしようっていう人だっていうのも影響してると思うんですけど、
うんうん、
じゃあどうやって進化論っていう知見をキリスト教に取り入れていこうかっていう、
うん、
もうカトリックのあのローマ教会が言ってることとはかなり違いますよね。やってることがね。
全然違いますね。
ええー。ローマ教会はなんか体の進化は認めるんでしたっけ？一応、こう、我々の体が。
そうですね。はい。進化は認めて、結構最近にしかも言いましたね。
そうですね。でも、心は認めないんですよね。
うん。
はあ、は
あ、はあ。魂というものは変容しないみたいな。
はい。
そういう感じの物言いでしたね。
ええー。でも、まあ我々からすると、まあ進化学者からすると、全部ね、あの、心とかいうものも全部、あの、脳の中の化学物質の、あの、伝達によって決められているものなので、
うん、
まあ当然それをどう、化学物質をどのぐらい分泌するかとか、どういう、うん、あの、サーキットをですね、回路ですね、を作るかっていうのはもう全部進化で遺伝子的にコードされているっていう立場を取りますんで、
うん、
で、その後、まあ心も全部進化してきてると。心も体も進化してきてるっていう立場ですよね。やっぱり最後の砦は心なんですよ、彼らにとっても。
うん、
うん。
うん。
はあはあ、体じゃないんですよ。はい。
はいはいはい、はい。
体は、うん、そうかもしれんぐらいだと思うんですよね。うん、彼らが言ってるのもね。まあ、体は、うん、そんなにいろんな化石が見つかってたり、いろいろあの DNA が分かってたりするんだったら、うん、うん、体はどうやらなんか猿と連続性があるかもしれないと。
なるほど。
でもね、心だけはもう決定的に違うと。
うん。
猿とは決定的に違う。
はいはいはいはい。
で、それは、やっぱり神のおぼしめしなしには説明つかないんじゃないか。うん、つまり、神様が我々に与えてくださったものだと、うん、こういう心は、
うんうん、
慈愛する心とかですね、うん、でそう言わないで、これもランダムな突然変異で、
うん、
これもサイコロ転がしでできたっていうのは多分ね、第一感としては受け入れられないんだと思いますね、
うん、感覚的な拒否というか、
そうですね、我々もなんかそういうのはちょっとあるじゃないですか。
ありますあります。
30億年で突然変異が蓄積してこんな体とこんな心になったのかって言われても、
正直嘘って思いますもんね。
正直、正直そうなんかなと思いますよね。
うん、うん、
猿がシェイクスピアを撃てるかみたいな感じですね。猿があの、タイプライターの目の前に座らされて。
あの、ランダムに撃たして。
はいはい。で、シェイクスピアも書けるかっていう。まあ、そのぐらいの突然変異とランダムネスでは、うんうんうん、あの、適当なことなので、うんうん、そんな適当なプロセスがなんで、我々のこんな心、体を作ったかっていうのは、まあ、多分科学者でも、一番最初に聞くと、えってなると思うんですよ。で、神学者に至っては、そういうのはものすごい強いと思うんですね、もっとね。
ああ、そうですね。
うん。特に心は神様に与えてもらったものなので、そういうもう前提が入ってる時点で、いや、実はこれはサイコロ転がしてできたものですよって言われても、まあなかなか受け入れられないと思うんですよね。
そう、先ほど出たね、他の個体を愛するという。
はい。
その人間の特徴とされる、まあ、キリスト教からすると愛っていうものを言いますから。
はい。
アガペーとか言うたりするぐらいで。
はい。
そういう意味では、だいぶ、大きい部分じゃないですか。
ええー。
その辺で、例えば、その、いや、他の生物だって愛と思える行動っていうのはあるんだよ、みたいな話っていうのは出なかったんですか？
あー、そういう話出なかったですね。でも確かに、猿とかだと、
うん。
死体？例えば赤ちゃん猿が死んだりした時に、
はいはいはい、
いきなり捨てたりしないでちょっと引っ張り回したりちょっと弔ったりするとか言うじゃないですか。
たまにあのニュースで言います ね、 ね、あのどこどこ山の猿で死んだ子供をずっと抱き抱えてる母親猿がいるとか、はい、はいはいはい、
だからそういうのは確かに人間以外でもやれてますよね。
なんか例えばあのミツバチがスズメバチを攻撃する時なんかは完全に自己犠牲で、
はいはい、
温度で圧殺していくみたいなのがあったりとか。
ありますね、ありますね、ああいうの完全に自己犠牲ですもんね。
あれは愛やと思えなくはないですもんね。
うん、他の個体へのですね。
そう、他の個体というか、うん、例えば自分の所属している集団というか。まあ、ミツバチとかの場合ですと、さすがにあの、一個一個が全部クローンですから。
はいはいはい。
なんかあの、自分に対する愛やとかまた言われたらちょっとうってなりますけど。
確かにちょっと半分ぐらい自分に対する愛だったりしますからね。
うん。はい、ええー。まあ、そういう面でもね、なんか話としては上がってきても、おかしくないかなって思ったんですけどね。
なるほどね。他の動物もっていうことですね。
うん。うん、だからその辺あのイルカとかを殺すなって言ってる人からすると動物にだって愛はあるんだって言うてきそうなね、うん、気がするなという。
あ、そうですね。
うん。まあその一方でイルカとかって連れいじめ殺したりするんちゃうかったっけとか言いたくなるんですけどね。
人間はなんでそんなに特別なのかなと思いまして、うんうんうん、キリスト教の人たちが話すとやっぱり人間はちょっと特別でしょっていうことをよく言うんですよね。
うんうん、あ、もうそこはやっぱありきなんですね。
そこはありきなんだと思いますね。なんか進化をやってるものからすると別にそんなに特別ではなくて、とりあえず、
うん、
あの、猿とかと連続してますから、
うんうん、
まあ確かに心とか言葉とかはですね、連続してない部分がかなりあるので、まあその辺は結構違うかもしれないですけど、でもそんなに偉いかなと、人間が。
なんか頑張ったら、いてたとしたらアウストラロピテカスぐらいやったら頑張ったらなんか友達にはなれそうかなぐらいの気してますもんね。
もしかしたらなれるかもしれませんね。
うん。なんかこう、テレビであの、チンパンジーとかで割とよく訓練されたやつとかで、
はい、
人間の言葉300、400ぐらいは理解できるよぐらいのやつやったら、なんか割とコミュニケーション取れてる気になるじゃないですか。
なります、なります。うん。
ええー。
そういうのは適用範囲外なんですかね、キリスト教は。う
ん。なんかその辺ちょっと違和感を覚えるところありますね。
あと、私一回だけ突っかかった時があって、
あ、はいはいはい。
それはですね、はい、まあ、キリスト教の話をしているんだけど、
うん、
それってユニバーサルなんですかと。つまり、もしそのストーリーが、神学者が言うストーリーがですね、まあ正しいとしますよね。
はい。
うん、
はい、
で正しいとすると、それは、別にキリスト教を信じている人がいる国だけではなくて、他の地域でも成り立つことですよね。
うんうん。
当然それは真実なんだから。
うん、うん。
何を信じていようとですね。例えば、日本でもそれは成り立つことですよね。
うんうん。
で、イスラムの国でも、それが、もし、それが本当に正しいとしたら成り立つことですよね、
うんうん、
だからその説は確かに正しいかもしれないけど、キリスト教を信じてる人の中からすると正しいかもしれないけど、うんうん、でも真実を探るにはユニバーサリティがないといけないと、普遍性がなければいけないと、
うん
うん、場所によって結果が異なったりしてはいけないと、
うんうんうん、
でその点それはキリスト教を信じてる人にとってはとってもしっくりくるその進化の解釈だけど、
うんうん、
例えばイスラムの人にねそれを聞かせたら、まあ、多分全否定ですよね。
あの自動車に爆弾積んで来たりしますね。
はいはい。
うん、だから、それでいいんですかと、議論をするのにね。うん、ね、なんか、本当に真実を知りたかったら、
うんうん、
どの人が見ても正しいことを言わなきゃなんないんですかって、僕最初の方でね、議論の最初の方で浅はかにも突っかかってしまったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ答えは、いや、でもこの会議キリスト教のだからごめんって言われてしまったんですけど。
チキンやな。
いや、ごめん、さっきからのその流れも踏まえてやでけど、うん、僕はその人可愛らしい。
そう。で、うん、それ向き合って喋ってたらどうなの？ニヤニヤすんの？
ってやるああ、そうか。
まあ目的がね、後々考えればわかることで、目的がそのキリスト教と、進化論をどうすり合わせるかっていう目的だったので、私最初ちょっとこの熱っぽかったんですね。熱っぽくて真実を彼らは語ろうとしているのかなと。
あ、ちょっと気負いすぎた部分が。
そうです。で、それを真実と見ているんだったら、ちょっと私が正してあげなければぐらいで突っかかってしまったんですけど、まあ彼らにとっては真実なのかもしれないけど、科学的真実ではないですよね。ちょっと私が取り違えていたんですね。科学的真実と宗教的真実を。うん、
ああ、なるほど。
はい、うん。で、そんなことを語ってもそれは科学的真実にならないよって突っかかってしまったんですね。はい、でそこで、一言、いや、宗教的な、キリスト教の話だからって言われてしまいまして。
そうですね、はい。科学的なスタンスで言ったら、まず、これ、ちょっと前のゲスト企画の時に出てた話なんですけど、
はい。
科学的なスタンスと同じスタンスで宗教に向き合ってしまうと、いや、そもそも神の実在が、みたいなことからやらないか、みたいなところが話として、やっぱ付きまとうようなっていうような話があって。
そうですね。
うん。そこじゃないって言いたいわけですね、はいはいはい、向こうは。
そうですね、そこじゃないと。うん。で、神様の存在を実証できるのかとかいう話にもなりますよね。まあ、古典的なパラダイムですけど、進化学者と神学者。でも、それは、どうやら彼らの説明だと、まあ、彼らが描いている神様像のような神様は、科学では説明できないですよね。例えば、ビッグバンの前にいないとなんないですよね、神様ってい
うのは。そうですね。
その時間とか空間を超えている概念ですから、ビッグバンの後に生まれた神様っていうのは、そのビッグバンの方は上位概念になってしまいますから、そうではなくて、存在とかそういうものすべてに関わってきて、時間などを超越しているので、で、そうするとビッグバンの前にいたとかいないとかそういう話はできませんし、もちろん。
あ、そう考えるとでもその方っていうのは物理学者ともそういうディスカッションをやってたりするんですかね。
どうなんでしょう。もしかしたら、でも、オフィシャルにやってないかもしれないですけど、もう話したりはするかもしれないですよ。
ビッグバンなんかで言うと、
はい、
物質と反物質があってみたいな話とかって出てきたりするじゃないですか。
しますね。はい。
物質と反物質って宗教的にものすごい落とし込めやすい反面、
はい、
キリスト教に物質と反物質があって持ち込んだら、すっごいその神じゃない方のなんか存在みたいなのがクローズアップされすぎて、なんか余計彼らめんどくさいんちゃうのって思ったりするところあるんですけどね。
めんどくさそうですね。
二大対立の構造ではないんちゃうのキリスト教みたいな話で、
うんうんうん、
ちょっと神様が入ってきそうな感じもしますね。また
ね、そこまで行くとゾロアスター教ぐらいまで戻って二大対立の話にせなあかんしやなみたいなところとか、うんうんうん、すごいつついてあかんのちゃうのみたいなね、うん、思ったりしますけど、でその、
はい、
江戸っ子さんの、
はい、
まあそのディスカッションがありましたという、その後っていうのはその経験としてはやっぱり宗教感って変わるもんですか？
そうですね。宗教感、私の宗教感ですか？
はい。
宗教感はやっぱりこの薄い日本人のままなんですけど。なんか世界観とかも、彼らから影響を受けたっていうのは自分のですね、自分の宗教観とか自分の世界観っていうのはないですね。は
い、ああ、そういうもん、
特に進化を見る目は、でも一つ思ったのは、
はい、
少し哲学的な議論ですよね。そういうそのこの世の存在とか、
ありようとか、
ありようとかですね。そういうのっていうのは科学的な意味ではないですけど、そういうのっていうのはやっぱり宗教がないと理解できない。少なくとも宗教みたいなのを持っていないと安心できない。
安心。
なんで例えばこう空は突き抜けて上まであるんだろうかとかいうのを考えるときにですね、宗教みたいなのがあって神様がなんか上にいるんだよって言われるとちょっと安心するわけですよね。でも何も知らないとこうどこまでも上に突き抜けているのでちょっと不安すら感じ 感じるわけですよね。そういうのと同じで。
何百億光年先まであるわけですからね。
そういうのと同じで、やっぱりなんか何かわからないものを理解するのに、宗教っていうのはすごい使われてるんだなと。日本人の場合は、まあ仏教的な宗教観があります。世界観がありますよね。
はい。
だからもう少し柔らかいですよね。なんか万物は流転していて、そして全てのものには仏様、神様が宿っていてみたいな、そういう柔らかい感覚なんだけど、もう少しその世界の創造とかいう話にもっとかっちりした宗教観っていうのも結構信じてる人が多いんだなと、うん、それ自体いいとも悪いとも思わなくて、でもそういう世界観を持ってる人が多いんだなっていうのはちょっとびっくりですよね。カルチャーショックですね。
知らしめられたという、
私薄いですからとっても、だからみんな結構かっちりしていて、その辺は結構ね、まあ、アメリカの人なり、ヨーロッパの人なりがディスカッションに入っていたんですけど、結構ね、みんな科学者も神学者もどちらもね、熱く語るんですよ。
お
う。うん。いや、でもそれはなんかこの競技に反するから。私全然知らないので、ただ聞いているだけだったんですけど、その辺はだから熱かったですよ、皆さん。
なんかすごい楽しそうですもん。
ちょっと私辛かったんですけど。
あ、そうなんですか。日本語オンリーで喋ってええんやったら僕なんぼでも行きますね、そんなとこいう感じしますもん。
そうですね、日本語オンリーだったら私ももっとまくし立てられたと思うんですけど。
はいはいはい。
用語が難しいんですよ、用語が。
ああ、そうですね。
はいはい。トリニティどこ言うんですか？三位一体とか。
トリニティはまだ最近は日本人なんかSF とかで見たりしますからね。
そうですね。そうですね。
その辺はありますけどね。その辺が例えばね、まだもう一言日本語で愛ってなってる文でも何種類か言われたらもうわからへんってなります
よ
ね。
いや、もう全然わかんないです。なんかわかんないなりに聞いていたんですよね。
ねえ、うん。エロスだけわかりますって感じですね。
うん、なるほど。
あ、でもあれですね、その、要は向こうのやりたかったことっていうのは矛盾しない状態を作りたいっていう。
そうです。いかに矛盾しない状態を作るか。それにかかってますね。
そう考えると日本の仏教とか見に来はりいなっていう気しますけどね。
日本はとっても矛盾してないですよね。
ねえ、いかに矛盾しないかという状態を作るかっていうことに不信してきたところがありますから。
ええ、お坊様が別に進化論に何か疑問を抱いたりしていないですもんね。あれは問題なんですかね、仏教にとっても進化論は。特に問題じゃないですよね。
そう考えるとね、天皇家って割とのほほんとしていられるなって思いますね。なんか、イザナギ、イザナミが人間を作りましたっていうところと、進化論のすり合わせをせんでも、いい立場でずっとその子孫ですって言うてられんねんもんなーっていう。
創造主と言わずね。
創造主の子孫って言うことなってますやん。
うん。そうですね。
でもそれを誰も言わないっていう。
そうやんな。ゆるいよな。
ゆるゆる。てか僕ですらあんまり気にしないという。そう考えると。
キリスト教の人は、気にしますよね、とても。
気にしますね。やっぱその辺はあれですかね、中心的な経典が存在してしまうっていうところにもよるんですかね。
でしょうね。あれは絶対的ですからね。
聖書の1ページ目に書いちゃってますからね。
はい。だからそれが違うってなると大問題ですよね。経典ですから。
最初の1ページ目からして突っ込みどころ満載とかなられたら、そら、不安やろな。
だからまあ不安を煽ってね。なんぼみたいなところは。いや、いや、そういう矛盾がなかったら、それに関わる人たちが出ないですもんね。
そういう矛盾潰しみたいなのをやってるんですよね。まあ、ちょっと言葉が悪いかもしれないですけど、なんか矛盾潰しみたいなのが仕事ですよね。その神学者の人は。はい。
でも、ただね、一つやっぱりどうしても付きまとうところとして、科学って、否定し続ける行為やなって思うんですよ。ここはこうじゃないんじゃないかとか、こういうことはありえないんじゃないかとか、で、そうやって積み重ねていくことによって、なんか、どうもこれが本当らしいっていうのがだんだん見えてくるっていう。まあ、近似していくうちに真実にどんどん近づいていくっていう行為を重ねるんやと思うんですけど、そこはやっぱり宗教っていう考え方とは相入れないんかなっていうのはずっと思ってるところでして。
神学の場合は、そう観察とかに基づかないですからね。
結局主観っていうものがまずありきなところがあって、でもちろん科学でも主観がありきっていうのは、あっていいことやと思うんですけど、そっからのアプローチがやっぱりどうしても違ってくるところなんかなと。 いう気はするんですけど、うん、っていうのが常日頃ちょっとこの、まあ、番組というか、中で言うてることなんですけど、はい、宗教も科学も基本的にはやりたいことって人間一緒やと思うんですよ。なんでって思ったら気になるじゃないですか。
なります、なります。
で、それをやっていくときに、なんかおるんやろって思ってしまったら、宗教になるんやってっていう話を。
ああ、なるほど。
で、これは何かの結果やっていうことに気づいたのが科学やと。
うん。うん。大差はないわけですよね。もう動機からすると。
そうなんです。気持ちは一緒なんですよ。
うんうん。
で、気持ちは一緒なんですけど、宗教の方はその出だしつまずいたはろって思うんですよね。で、その辺がやっぱり付き合わされた方として、僕はこういう意見なんですけど、その点ってどうですかね。
そうですね。彼らも世界を、でもどうなんですかね、世界を知りたいというよりは、はい、ちょっとね、言い方悪いかもしれないけど、やっぱり、はい、興味を矛盾しないものにしたいと。
うん、
で、そのためには、うん、科学的な解釈の一部にちょっと妥協してもらおうと。例えばランダムネスっていうのは、ちょっと妥協してもらおうと。っていうのは、そこ妥協してもらわないと、ランダムになってしまうから、神様よりランダムネスが上位互換になってしまうから、ちょっと良くないと。で、妥協してもらおうっていう感じがあったので、ちょっとね、やっぱり長く話しているとですね、最初は建設的だなと。進化論と神学合わせて建設的だなと思ってたんですけど、長く話していくと、でも最終的には神学の方を完成させたいのかなと。思いましたね。新科学の人も結構抵抗は、まあ、時々してたんですけど、
はい。
なんかそれは違うんじゃないか。まあ、根本ですよね。ランダムネスがないとか言われてしまうと。はい。我々進化一生懸命、例えば実験室でどう進化するかとか、どう進化してきたかっていうのを見るのをですね、まあなんか頭ごなしに否定されてる感じがするわけですよね。いや、でもそれ神様が決めたものだから。その辺はちょっと不満でありましたね。
ああ、なるほど。僕なんか割とね、世界観的なもんでいくと、
はい、
結構量子論的な話とかっていうのが、感覚的にまだストンと来てないんですよ。
僕も来てないですね。
腑に落ちないというか。
多分ね、決定論的なんですよ、考えが。
そうなんですよ。
はい、
だから、さっきも言ったような、宇宙船の影響で進化が促進されるとか、その話とか割と、って思って読んじゃうんですよ。だからその辺がね、やっぱ、どこまで行っても決定論的なものになるのっていうのはどうなんだろうなっていうちょっと最近疑問として思ってて、それはもともとやっぱり幼児教育とかの段階で宗教的なものっていうのは使われる場面ってあるじゃないですか。
お天道様が見てるとか。
ああ、そうですそうですそうです。仏さんの御心でそうなったんですよみたいな話っていうのは出てくるっていうのがあっての影響なんかなって思うところと、もしくはそんなもんなんかなっていう、人間って決定論的な生き物なんかなって思うとこもあって。
つまり、最初からもう、物質の初期状態さえ分かってしまえばいいってことですね。ビッグバンの時に、どこに、どういう物質がどう散らばっていたかっていうことが分かれば、突き詰めて言えばね、決定論的だから、いろいろこう粒子が動いて、で、我々の体も、まあ粒子なわけですよね。で、だから、その初期条件さえ、もしかしたらその初期条件が彼らに言わせれば神様がね、うまーく粒子をですね、ビッグバンの狭いところにうまーく配置して、
配置をしたわけですよね。
配置をして、今こうやってちょっと皆さんとお話できているのかもしれないんですけど、
多分ものすごいビリヤード上手いですよね。
ものすごい上手いですね。ものすごい上手くて配置してるかもしれないんですけど、でもなんかそういう予定調和的世界観っていうのは、そういう人たちに言われるとそうな気もするんですけど、でも違うんじゃないかなって個人的に思うんですよね。
違うんじゃないかなって思うとこもありつつなんですけど、その予定調和的な何々があったらこうなるよっていうところに、すごい安心感を覚えるんやなと。
あ、それはそうでしょうね。安心感を覚えます、それは。全部わかってるから。
やっぱ、どうしても不安を払拭したいって、不安ってやっぱりこの先どうなるかわからんっていう不安感っていうものが根底にあって、
はい。
で、それに対して、いや、こうやったらこうなるよって思いたい。みたいなところっていうのはどうしても宗教の動機としてやっぱ発生してるんやなっていうのは、その今回のお話聞いて思うところで。
なんか人間の脳がそうできてるんじゃないかなと思うんですよね。つまり安心できないものがいっぱいあるわけですよね。例えば、人間がアフリカから出てくる頃ですね。猿から人間になって。そういう頃っていうのは、まあ、肉食獣とかすごいいっぱいいたわけですよね。で、自分たち食われるような存在だって、結構人間って大変な進化の過程をたどってて、で、その頃っていうのは、どっちかっていうと、ハンターではなくて、残り物を漁っ ったりしてたんですよね。
うんうんうん、
あの、ライオンが食べたやつとかね。で、夜が来たりするともうとても不安なわけですよね。
うん、
で、もうそういう不安な状態とか、あと、わけがわからない状態とか、そういう状態はものすごい経験してると思うんですよ。我々の祖先っていうのは。で、そういう時に何にもわかんないまま、じゃあ何かしようか、どこに行こうかって、とても不安になると思うんですよね。
うん、
で、そういう時に、まあ、脳のメカニズムとして、何かちょっと見えないものが見えてしまうとか、
うん
うん、何か、わからない現象を何か別のものに転化する。例えば神様であったり、うんうんうん、そういうのに転化することによって、すごい安心感はね、得ていたと思うんですよ。あの、ペストが流行った時とかも、すごい皆さん祈りますよね。
うん
うん、ああいうのも、やっぱり、なんか祈る対象すらないと、もう何していいかわかんないですよね。なんかみんなバタバタ流行り病で亡くなっていって、じゃあ何をしようっていう時に祈る対象もないと、多分ものすごい不安だと思うんですよね。それは、例えばものすごいいっぱい念じれば、あなたは助かるとかいう、そういう気持ちがあると、すごい一生懸命人間念じると思うんですよ。
で、ほっとしますもんね。
ほっとするんだと思うんですよ。今日は10時間も念じたから多分僕は死なないとか、ほっとすると思うんですよね。
その間に畑を耕せよっていう話なんですね。本来であれば。
ええ。で、そういうなんか不安感に克服するためですか？そのために何か見えないものが見えてしまうっていう機能は、なのに備わったんじゃないかなと、最近ちょっと思うんですね。宗教の話をいろいろ聞くと、うん。こんなにみんな宗教を持ってますよね。いろんな世界中で宗教を持っていて、それぞれ違う宗教であるけれども、宗教を持ってない人ものすごい少ないですよね。
なくならないですよね、なかなか、ね。
全然なくならないですよね。で、科学的な知見をいっぱい溜まっていて、例えば、進化論の方がどうやら正しそうだと。どうやら想像はなかったようだと。こういう知見が溜まっていっても、でも全然捨てないですよね、人は。キリスト教なり、宗教なりを。多分やっぱり何か科学でもまだ分かんないことっていうのが今の中もいっぱいあって。
ありますね。
ありますよね。で、そういうものを理解するのに、やっぱ全部を理解したいんですよね。分からないものから分かるものまで。その時に、矛盾ない、もし説があったら、それは飛びつくじゃないですか。矛盾があるとちょっと飛びつけなくなるんだけど、今、キリスト教のその、神学者がやったように矛盾なく作っておくわけですよね、不安な人の前に矛盾ないで、しかもこの世のすべてよくわかんないようなことも説明できるようなものを作っておくわけですね、そうするとやっぱり飛びついちゃうんだと思いますね。それはなんか安心感を得るっていうか、で、そういう機構が多分脳の中にはあるんじゃないかなと思ってるんですよ、人間っていうのは、そう、普遍的にいろんな場所で宗教が起こってるっていうのは、そういう不安を回避するためのね、人間の適応だと思うんですよね。
確かにその機能っていうところでいくと、その何かが見えてしまう機能っていうところで言うとですね、なんか確かね、ちょっと僕もうろ覚えなところあるんですけども、脳に電流流したらなんか見えたりっていうのはあると思うんですけど、側頭葉になんかこう電圧をかけるとなんか割と見えた的なものが見えるっていう話はなんかで聞いたこと
あ
って、
な
んかそこの発達とかが割とそれなのかなって思ってるところあるんですけど、
本当に脳にそういう部位あるのかもしれませんね。なんか我々見えてしまう、
なんかそんな気がするなという、さっき言ったその周囲の状況が結構過酷やったいう話でいくと、見た目上捕食者のいない生物っているじゃないですか。
はい。象とかですかね。
そうです、そうです。そのフィールドでは一番強いと思われるような生物っていうのは、割と多分決定論的じゃないんやろなっていう、なんか風に思ってしまいますね。なるようになってんちゃうのみたいな。
安心しているから。
安心してるから、なんかここに来たら敵やっつけて食べるやんみたいな。そういうもんでしょっていう。
人間は病気がありましたからね、多分病気って大きいと思うんですよ。歴史上は。キリストが出た頃とかって、多分2000年前ですね。病気が結構あったと思うんですよね。伝染病とかがね。そういうものに対処するにはやっぱり宗教しかなかったんじゃないでしょうかね。あと、迫害とか政治的なのもありましたよね、多分ね。
あ、そうですね。民族的な。
民族的なものとかね。
いや、だから、旧約聖書とか見てるとユダヤ人のすごい不幸なお話ですって言われたら、なんか割と同情的に物語として読めるみたいなところありますから、そういう意味でね、言うと全然、まあまあ、今まで社会的に果たしてきた役割とか、人間の精神的な安定を保つための、まあ、装置としての宗教とか、
はい、
そういうものでメリットがあるなというのは思うんですよ。
メリットあると思います。
まあ、ただ、そろそろ様変わりしてもええかなとは思うところも同時にあるんですけど。
いや、でも、多分、神学者、私が話した神学者っていうのは、多分、ごく一部で、で、彼らは、 進化論をどうやってうまく整合性を保ったまま、あの自分のたちの理論に組み入れようかってしている、すごいポジティブな人たちだと思うんですけど、
うん、
これは私の予想ですけど、大多数の 90%、99% の人は、うん、やっぱり進化論はもう鼻から疑ってかかって、そんなものを組み合わせる必要はないと多分思ってると思うんですよね。
うん、
で、そこはなんかやっぱ科学と宗教が喧嘩しているところで、うん、私の個人的な気持ちとしては、宗教っていうのは、
うん、
よくわからないものに対して安心感を得るとか、
うん、
あと自分の気持ちを、例えばお葬式であるとか、ああいう儀式とか、うん、もう自分の気持ちを整理するとか、
うん、
そういう手段ですよね。
うん、
でも、一部の人、まあ一部の人が大勢の人っていうのは、
うん、
特に神学の人ですね。神学のその保守的な人、神学の保守的な人っていうのは、彼らは、そういう科学と宗教の間に線引きをしてなくて、
うん、
で、なんか科学的にいろいろ得られた知見も、もうこれも全部宗教で解釈しようと。
うん。
うん、進化論も宗教で解釈しようと。
うん。
そういうことやるから、なんか、こういういざこざが起きるんだと思うんですよね。
いざこざ。
大きく言いましたね。
まあでもそれが言えるのも日本人やから勇気もちょっとしつつ。
まあそういう位置で、その議論に参加してくれっていうことであったんじゃないですか？
多分そうだと思いますね。ニュートラルだ。
そういう意味で日本人っていうチョイスやったっていう可能性はあるってことですか？
いや、あるかもしれないです。もしかしたら。
うん。
う
ん、
多様な意見というところではね。
ええー、でもちょっと突っかかった時にダメ出しされて、それ以降ちょっと私は、あまり話せなかった。
ちょっと凹んでしまって。
はい、私はあんまり話せなくてですね、うん、聞いてる一方だったっていうのはちょっと心残りではあるんですが。
どうですか？もう一回あったらまた参加されますか？
どうでしょうね。でもちょっと私、あの、キリスト教もその後、ネットとかで今載ってますよね。ウィキペディアとかにいっぱい載ってるので。
あ、はい、
ちょっと私、理論武装してしまったので。
あ、なるほど。あの、あんまりニュートラルな意見が言えるわけではなさそうやなと。
もうニュートラルじゃないかもしれないです、うんうんうん、私。はい、うん。いろいろ突っかかってしまいそうですけど。
うん、じゃあ次あたりあれですね、あの、キリスト教に対してはニュートラルじゃないにしても。
はい。
他の宗教やったらいけるんちゃうかいうことで、あの、イスラム教徒から、あの、科学とのすり合わせをやりたいんやけれども、言うて。あの、髭生えた人が来るっていう。
あ、そういう専門家になってしまいそうですね。なんか、そのうちに、いろんな宗教団体から、こう、対話が来そう。
なんか、心なしか、そのイスラム教の方の後ろに置いてある、あの、神に包まれたものが僕には半月塔に見えるんですが、みたいなね。ちょっとあの、それで引いてしまうみたいなのあったりとかね。
ちょっと突っかかりづらいっていう感じですか？
怖いわーっていう。
議論もね、
はい、
神学者がね、結構そういう風に真面目にやってくれてるのは、とても好感が持てるんですよ。
うん、
そ
うですね、うん。
私個人としてもね。
うん、これ聞かはった方も、宗教者っていうものに対する見方が変わるぐらい、多分インパクトのある話やと思いますよ。
うんうん、偉いですよね、うん。その、自分からもうなんか引きずり込まれそうなフィールドに持っていって、
うんうんうん、
なんていうか、進化論ってもう科学者にボコボコにされそうじゃないですか、
うん、
神学者の人は。話そうなんか言ったら。
うん、
それに対して、ちゃんとね、整理して、まあ最終的に神様が出てきてしまうっていうところでは科学者全然納得いかないんですけど、
そうですね、ちょっと残念というか、
ちょっとデバッグしたりする神様のことが出てきたりとかですね、あと全部パスを選んでしまうような神様が出てきてしまうっていうのはちょっと残念なんですけど、まあそれは仕方ないかなと、はい、あの大人な見方をすればですね、まあそれは仕方ないですね、それも否定して、いや実はなんか神様いなかったっては彼らは言えないので、
うんうん、
でもその中ではかなり偉いと思いますよ。
そうですね、
偉いってちょっとなんか高いところから言ってる感じですけど、でも、うん、建設的でそういう人もいるんだなっていうのが印象ですね、
う
ん。
ちょっと見習うべきところがあるなって思うところありますね。その、はい、科学側って自分が思ってる人で、はい、科学ってなんだろう、宗教ってなんだろう、信仰ってなんだろうって考えずに、宗教なんてって言うてる人はもうちょっと彼ら見習ってもいいんじゃないっていうぐらいの感じには思えますもんね。
うんうんうんうん、でね、我々もその、なんか科学をやってる時に、ある種哲学、ある種宗教みたいのを使ってるっていうのは、それはね、発見でしたね。なんか科学やってると、いや、我々は真理を追求していて、うん、で、神学者は空想の世界を議論しているっていうのが、まあちょっと科学者の思い上がりみたいなのであるじゃないですか、うん、ちょっとは、うん。科学者っていうのは真実を追求していて、うん、まあ思想的なものは追求していない。
うん、
でも、よくその哲学的な議論をね、突き詰めると、結局科学者もある種の宗教には入ってるんですよね、
うん。
必ずどっかで最終的に結果を判断するところであるとか、
うん、
必ずどっかでその自分の感覚に頼るところがあるんですよ。
うん、どうしても。
これはもう絶対に真実で、どの宇宙に持って行っても真実だって言えないんですね、我々は。
うん、
だからそういう意味では、うんうん、あそういう見方あるんやなと、
うんうん。
確かに議論は、うちらの方が、新科学の方が偉いような最初は気がしていたんですけど、
うん、うん。
うん。なんか議論が終わってからは、あ、結構対等なんだなと。
うん、うん。
いい意味でですね、
うんうんうんうん。うん。
どういう哲学を持っているかだけであって違いは、うん、どっちが偉いとかね、どっちが真実に近いっていうのは、
うん、
人間である以上言えないなと、
うん、
思いましたね。それ人間じゃないものが判断するんであって、どちらが真実か真実じゃないか。うん、人間である以上はね、やっぱり科学者も宗教を持ってますよ。私最近なんかモップンさんと喋るときはランダム教って言ってるんですけど、真のランダムネスが存在するっていう宗教ですよね。真のランダムネスがあると思って突然変異見たりサイコロ見たりするんですけど、
うんうん、
でも真のランダムネスってこの世にあるんかなと思うと、その、
うん、
ジャスさんが言われたようにね、
うん、
まあ一応決定論で決まってますよね、うん、決まってることになってますよね、物理法則で、
うん、そうですね、
うん、そうするとサイコロ転がすときなんかね、
うん、
これランダムじゃないんじゃないかって思うようになりましたよ、
うん、
つまりサイコロってどういう位置で持ってどういうスナップを効かせてどういう高さで振るかっていうことが全部わかっていて、
うん、
反射の係数みたいなやつですか、うんうん、物理のそういうのがわかってると、うん、まあサイコロって出る目が出るわけですよね。
そうですね、コントロールできる人もいますからね。
そうそうそう、
うん、
そうすると多分そういう、まあ、少なくともサイコロっていうのは決定論で決まっていて、
うん、
でそうすると我々がサイコロをランダムだって呼んでいるのは、
うん、
多分ランダムだって解釈すると安心するからなんですね。
安心装置ですね。
で安心装置なんですよ、うん、この角度で振ると1が出るからだからとかは解釈しないで、
うん、なるほど、
適当に振ったら何かが出るっていうのを、うん、それはランダムネスのせいだってこうランダムネスに押し付けてるわけですね。
結局のところ我々が認識できるのはランダムらしいっていうことまででしかないっていうところ
なんですよ。
まあそこで言うと神がいるらしいっていう人がいることは否定できない、う
ん
う
ん、否定できない、うん、我々も同じレベルですからね、ランダムらしいっていうことを言ってるわけで、
うん、
確証はないですから、
うん、
神様がいるらしいって言われたら、まあ、確証はないんですけど、
うん、
でも否定もできないんですよね、うんうんうん、でそれはどっちが正しいかっていう議論なんですよ、突き詰めると、
うん、
特に突然変異の話をする場合ね、突然変異で人間の体ができてるかできてないかっていう議論をすると、
うん、
結局最終的にそこに行くんですよね。で、その時にどっちが偉いとか、どっちが正しいってね、軍配上げられないんですよ。残念ながら。
うん、
悔しいことに。ちょっと悔しいんですけど。
はっきりした答えがね。
言えないんですよね、
うんうんうん。
突然変異も起こるべくして起きているかもしれないし、決定論的に起きているかもしれないし、うん、そうすると、じゃあなぜそういうふうに決定論的に起きているかっていう話になると、じゃあそれはビッグバンの時にね、そういう配置だったからだっていう話になるじゃないですか。
うんうんうんうん、
じゃあなんでビッグバンの時にそういう配置だったんですかっていうと、それは科学ではもう答えようがないですよね。
観測の方法がないですからね。
ないですね。うん。で、そこで、いや、神様がそう初期状態を見事にね、ビリヤードの名人のように設定したんですよっていう説は否定できないし、
うん、
で、それでしっくりくるんであればそれでいいとは思うんですよね。
うんうん
うんうんうん、まあ、問題はしっくりくるかで。
そこですね。
はい。キリスト教に慣れてる方っていうか、うん、染まっていれば、多分それがしっくりくると思うんですよ、
うんうん。
はい。で、科学の面からすると、それは多分答えがないですね。今のところ答えがないですね。
うんうんうんうん、
ビッグバンでなぜその配置になっていたかっていう答えはないですよね。うんうんう
んまあ、今後その答えが出てこないとは言わないけれども、みたいなこと。
言わないけれどもですね。
うん
でもなんか最近は遺伝学とかでいろいろ行動がね、どう遺伝子で規定されてるかって分かるようになってきたんですよ。
は
い、昔は、遺伝学っていうと、例えばハエの目が、症状バエの目が赤いとかですね、
うんうん
う
ん。
そういうレベルだったんですけど。
あのメンデルがやってた頃の話ですよね。
そうですね。あの豆にシワが寄るとかですね。
はいはいはい。
そういう話だったんですけど、最近は少しずつですね、行動遺伝学っていうのかな、それは。
はい、
ちょっと分野の名前忘れましたけど、
はい、
まあさすがにね、あの手を挙げる遺伝子とかそういうのはないんですけど、
はい、
例えば人の性格をね、ちょっと司っているんではないかと言われている遺伝、社交性とかですね、
はいはいはいはい。
そういうのもね、少しずつではあるけどね、分かってきてるんですよ。
お
1対1の関係にないんですよ。だから、この遺伝子があるから、もう必ずほがらかな人だとか、そういうのはないんですけど、はい、細かいところで、まあ影響してる。
まあ、20、30の部位がなんかちょっとずつ影響してて、この取り合わせやったらこう反映されるみたいな。
はいはいはい。
うん、
でそういうので、ね、少しずつだけど、そういうのも、まあ、人間でもですね、
うん、
人間以外でも少しずつ明らかになっていて、
うん、
でそうなるとさらに神学の立場は狭まっていくわけですね。人間の これはかわいそうだから助けてやんなきゃなんないっていうのは、もう遺伝子とかいう冷酷なものにコードされてると、
うん、
いやそれは神のおぼし召しであなたは人を助けたくなったのよっていう説明が聞かなくなるわけですよね、
うん、
これはなんかあなたの遺伝子がそうさせてるんですよってなってしまうので、
うん、
だからますますますます狭くなっていくんですよね、
うん、
神学の適用範囲が、
うん
うん、やっぱそういう時代なので、こうやって神官学に切り込んでね、
うん、
どこまで神官学と整合性つくかちょっとやってみようっていうのは、
うん、
すごい試みだと思いますよ、
うん、いい試み、
うんうん
うん、ですね、
うん
うん、あなんかすごいいい締めになってしまって、
あ
ほっとしてしまいました今回ですね、
はい、
江戸子さんに、
はい、
こうやってすごい貴重な体験された話をしていただいて、う
んね、
僕個人としては、
うん、
すごい神学者っていうものに対してすごいシンパシーが湧いてしまったところがあるんですけど、
湧いてしまったっていうね、
湧いてしまった、残念ながら湧いてしまったところになってて、結構ね、だからそういう人もいてるんやなっていうことではすごい、うん、あまり出てこない情報じゃないですか。
そうですね、
うん、面白かったと思うんですよ、
うん、
多分これはうちのサイトのおすすめコンテンツのところにまた入るなぁと、
はいはいはいはい、
思う感じで、
なるほど、というご当人のご感想をいただけたら、
うん、はい
はい、
ちょっと緊張していて神々でしたけど、
はい、いやいや
饒舌でした、
うん、
あ、ありがとうございます、ちょっと最後は熱っぽく語ってしまったかもしれないですけど、いや楽しかったです、ありがとうございます、
ありがとうございます、
いただきまして、
はい、
はい、イスラム教との対話がないようにちょっと心配してますけど、
はい、
これでちょっと、うん、有名になってしまって、
ああ、
また対話してくれとか言われると怖いですけど、
なんかそれのオーソリティみたいになってしまって、うん、いや本当に今回すごく面白くて、
うんうん、
またあれですね、まあその宗教の話ばっかりでもあれですから、
うん、
進化論についてとかそういう話でもまたこのテーマで教えてくださいみたいな感じでまたゲストとして出ていただけるとすごい嬉しいなって思うんですけど、
はい、ありがとうございます、はい、そう言っていただけて、はい、
ちょっとまた聞いてはる方はむしろこんなん言うとものすごい期待して次いつ出てくるんですかとかメール来てくるんですけど
まあそれもあるかもしれないというぐらいですか、
割と僕呼ぶ気まま
ありがとうございます、
もちろんご都合よろしければいうところなので、
あ、ありがとうございます、
はい、今日はまた長々とありがとうございました、は
い、いえいえこちらこそありがとうございました、
ちょっとまたぜひ今度お願いできたらと思いますんで、
うん、
はい、
生きていれば
どうぞよろしくお願いします、
呼ばれてなければね、
そうですね、なんかニュースになってなんかイスラム教徒にどうたらとかなってなければお願いいたしますというところで、
はい、
今日はありがとうございました、
ありがとうございました。
ボンクラ、サブカル、市街、オタク、何かをやってるライブシアター、ナンバ発芸。大阪ミナミの秘密基地、ナンバ秘密クラブから歩いてすぐ、大阪千日前みそのビル2階、ナンバ発芸。